ひばりクラブの皆さん、また落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ニュースの本質の少し入れます。今やってる日本の、戦争のことについてですね、まあ日本の首相が日本人を非常にこう恥ずかしめてるわけで、まあそれも大切なんですけども、ちょっと昔の話でもあるので、ニュースを2、3本入れたいと思います。で、こういうニュースはですね、私例えば、虎ノ門ニュースとか、本当の話とか、それから有本チャンネルなんかに出させていただきまして、まあお話はしてるんですけども、やはり時間に限りがありますし、それから相方の方もおられるんでね、必ずしもきちっとお話ができるとは限らないんですね。それで非常に重要なニュースについては、やはり僕はここのひばりクラブがですね、私のホームグラウンドなもんですから、しっかりと話をしたいと。まあ、せめてひばりクラブを見てる方にはね、私の意見が正しいかどうかではなくて、私はこのことについてこう思ってるということは伝えたいと。まあ、それをどういうふうにお聞きになってる方が思ってもですね、それはまあ人間ですから、全員が、納得するようなものを話せるわけじゃないんで。で、今日はノーベル賞ですね。まあ、ノーベル賞についてはですね、まず第一に絶対的に、今度はノーベル賞が、最初から医学生理学賞、まあ、日本人が一人取り、それから物理学賞は外国だったんですが、またその次の化学賞ですね、化学賞も日本人が取りました。残念ながら文学賞は日本人取れませんでしたけどね。まあそういうことで、今年もノーベル賞、主要ノーベル賞のうち多くをですね、日本が取ったということで、まあ、非常におめでたいことであります。しかしそれについて本当のノーベル賞の意味、それから私たちがノーベル賞のニュースを聞いて何を思わなきゃいけないかということを中心にお話をいたします。まず一つは、日本人がノーベル賞を取ったという言い方はもうやめた方がいいんですよ。それはですね、日本が戦争に負けた後、ノーベル賞一人もいなかったわけですね。まあ、ノーベル賞ってだいたい1900年に、まあ、アルフレッド・ノーベルが作った賞ですから、もう戦争が終わるときは1945年ですから、まあ50年ぐらいまで、やっぱり日本は、もう一生懸命独立ばっかりやってたわけですね。まあもちろん科学も非常に進んではいました。まあ湯川先生たちのグループというか、西名先生というのが対象だったわけですが、まあそういった物理学ですね、なんかも非常にレベルが高かったわけで、まあその他もちろん、高峰常吉さん以来の医学なんかも非常にレベルが高かったんですが、ただやはり、日本という国の力がある程度までいかないとですね、ノーベル賞みたいな大きな賞ってのはやっぱ取れないんですよ。これは別にノーベル賞ってのは学問ですから、学問が優れてれば取れるとは言えるんですけどね。確かにそういう面があるんです。ノーベル賞は特にそういう性質が強くて、まあ、世間的な力よりか学問そのものの力を問うということって非常に優れた賞ではあるんですけど、それでもやっぱり戦前の日本はやっぱり無理なんですよ。やはり独立、日本の独立に一生懸命っていう時にね、やっぱりノーベル賞までは手が届かなかったんですね。で、戦後、湯川秀樹先生、京都大学の湯川秀樹先生がノーベル賞を初めて取られると。まあ、いうことで、戦争でね、痛めつけられた日本が、打撃を受けてたの、本当に明るい、湯川先生のノーベル賞とか、古橋さんの、オリンピックの自由形の優勝と金メダルとかね、こういったものが戦後ですね。自信を失った我々日本人に与えた力ってのは大変なもんだったんですね。ですからその頃は日本人がノーベル賞を取るっていうことで非常に大きく報道されました。それは正しかったと思います。しかし今はそうではありません。ここではっきり言いたいんですが、このひばりクラブでですね。もう日本人がノーベル賞っていうタイトルを今年もメディアがつけてましたけどね。このタイトルはもうダメですよ。やっぱりもう今日本はね、先進国の中の科学分野ではもうトップクラスを走ってるわけですから、当然ノーベル賞がまあ2年に一度とか3年に一度とかね、取っていくのが普通なことなんですよ。もうね、ヨーロッパの普通の国よりか日本の方が進んでるんですからね。だからまあアメリカなんかにはまだちょっと及びませんけどね。だから今年のノーベル賞も日本人がノーベル賞というんで大騒ぎするというのはおかしいんですね。で、私もまあ、江崎レオナ先生ってノーベル賞を取られた先生と、まあ、お仕事なんかも一緒にしてたんですけど、江崎先生は非常に謙虚な人なんで、私によくこう言ってましたね。 武田先生、変なんですよ。私はトンネル効果っていう物理の現象を解明して、それでノーベル賞を取ったのに、ノーベル賞を取ってみると、皆さんが聞くのは教育をどうしたらいいか、お金をどうしたらいいか、研究費をどうしたらいいか、果てはね、人生論まで聞かれると。ノーベル賞を取ったからといって、そういうことに専門ではないんで、戸惑いましたよねって言いました。まあ、江崎先生らしい謙虚な、話なんですね。で、今年もですね、ノーベル賞を取った人が、今まで普通のおじさんだったんですが、なんか今日から突然違うおじさんになりましたと。違和感がありますと言っておられましたね。やっぱりノーベル賞に対する日本社会の騒ぎ方っていうか、受け取り方っていうのはですね、まだやはり後進国だなと。それからヨーロッパ、アメリカに対するコンプレックスがあるなと、まあ、いうふうな感じがしますね。やっぱりそれを早く抜け出して、日本が本当にその意識とともにね、日本人の意識も一流国であると。一流国の威張ってるわけじゃなくて、人間の最先端を、に近いところにいる国だと。まあ、いうことのね、意識が日本人にやっぱり作るように、作っていくっていうか事実はそうなんですから、それをちゃんとそのまま報道するようにね、大騒ぎのノーベル賞じゃなくしてほしいというのが僕のマスコミに対する希望ですし、まあ、このひばりクラブ見た人がね、あ、そうかと、日本の学問とはそこまで来てるのかと。別に決して後進国じゃないんだ。ノーベル賞ありがたって、ノーベル賞つって、みんなで立て祭るような時代ではないんだっていうことを分かってほしいっていうのはまず一つなんですね。それから、もう一つはですね、ノーベル賞っていうのはやはりね、科学の進歩を考えるときに非常に大切なんですね。っていうのは、ノーベル賞が特別な賞ではないんですよ。もちろん、それにノーベル賞に相当するような賞いくらでもありますし、ノーベル賞を取ったからどうということもないんですね。ですから、日本の学者はノーベル賞のことを話すのを嫌がるんですよ。というのはですね、ノーベル賞のことを学者が言いますとね、あいつはノーベル賞を取れないから、悲願で言ってんだって取られるんですね。ですから、僕はもうそうなんですね。まあ一応、ある程度の学者はですね、海外の賞を取ったり、国内の大きな賞を取ったり、まあしてますからね。だから、それからノーベル賞の候補もある程度、まあ、近づくと、そういう噂も出てくるんですよ。インタビューなんかも出てくるんですね。ですから大体本人も近くの人も、あの人ちょっとノーベル賞に近いなっていうことはわかるわけですね。で、まあ、仮に言えば東大なんですけど、東大はノーベル賞すごく少ないんですよ。今度も京都大学と大阪大学ですよね。それから名古屋大学。これ辺がすごく多くて、東京大学は本当にね、大学の多さとか研究の種類とか言えばですね、本当にもう、恥ずかしいぐらいのノーベル賞しか取ってないんですね。これにはまあいろいろな背景があります。役人とくっついてるとかですね。国の研究をやりすぎてるとかですね。国の委員会の委員長なんかいい気になってやってる人が多いとかですね。まあ、そういうのは多いんですけど、まあ、東大の先生もコメントしません。多分今度もほとんどコメントしないと思います。ところが、ノーベル賞はやっぱコメントした方がいいんですよ。今度はね、まず、医学生理学賞が、あれですよね。免疫ですよね。つまり免疫ってことは、私たちが一番関係があるのはワクチンなんですよ。ワクチンってはまさに免疫なんですね。で、まあコロナの時に、ワクチンの対する疑問がいろいろ提示されました。まあこれもはっきりとしなきゃいけませんが、ちょっと早いかなっていうのが、あらかたの学問的な考えでした。それは今度のノーベル賞で、証明されましたね。まあこれYouTube ですから、ワクチンとかコロナとかいうことを言ったら、その言葉でもうバンされるかもしれませんが、できるだけしないでください。私のこの今の発言はですね、ワクチンが悪いとか、コロナがどうだっていうことを言おうとしてるんじゃなくて、日本の、じゃあ世界の科学が免疫についてどのくらいのレベルにあるかっていうことを今度のノーベル賞がよく示してるわけですね。今度のノーベル賞のその自己免疫に対する内容っていうのはですね、学問的に最先端なんですよ。まあ、ノーベル賞だから当たり前でありますけどね。ということは、我々はまだね、ワクチンについて、つまりこういう自己免疫とか免疫性とかそういったものに対して、十分な学問的な力を持ってないっていうことを、今度のノーベル賞は示してるわけですね。だからもう、ワクチンがある程度安全で、きちっと実用的に使えるようなレベルにあったら、こういった関係のワクチン関係のノーベル賞ってもう賞がもらえないはずなんですね。まあ、だからそういう点で、やっぱノーベル賞っていつもそういうふうに見たらいいんですよ。一般的な人はですね。それからもう一つ物理学賞で、 と量子コンピューターが受けましたね。これも非常にいいことで、2022年に、量子力学の基本的な部分についてノーベル賞が出ました。で、まあ、その人が、ノーベル賞を取った人がね、まあ、人間は死ぬことがないとかいうような内容のこと、そういうふうに言ってるわけじゃないんですけど、そういうことをちょっと書いたり言ったりしてますね。つまり、量子力学っていうのがどういうふうになるかなと皆さん思ってると思うんですね。それの基礎部分が2022年のノーベル賞を見て、あ、そうか。量子力学っていうのは、この根幹部分がノーベル賞をもらうぐらいのレベルに来たんだなと理解できるんです。それから3年経って2025年に、量子コンピューターが受賞しました。ということはどういうことかっていうと、量子力学のある面が実用的なコンピューターに使えると。まあ、スピードはだいたい現在のコンピューターの、まあ、うまくいったら100万倍とも言われてるわけですね。だから、量子力学の実用化というのは、まあ、これからAI かなんかがすごく進みますとね、コンピューターものすごく動かさなきゃいけなくて、電力がかかって、発電所をものすごく作んなきゃいけないとか、まあ、そういう話になってますね。だけども、今度のノーベル物理学賞の受賞というのは、いや、まあ、量子力学をちゃんと応用すれば、1台のコンピューターが、今のコンピューターの100万台分になることもあり得るんでね、まあ、量子力学もよく注目してくださいね、という意味で、普通の人が聞いてね、ああ、そうか、ノーベル物理学はそこまで来たか、というふうに理解できるわけですね。ですから、ノーベル賞というのが、単になんか、もてはやす。わあ、ノーベル賞だって、もてはやすとか、まあ、その人にすぐ、研究費は、日本の研究費はどうですかとかね、日本の科学教育は大丈夫ですかなんて、マスコミも聞くんじゃなくてね、むしろノーベル賞自体から我々が感じられる、科学の進歩、学問の進歩っていうのはどうなっていますかと、まあ、いうことですね。まあ文学賞なんかでもそういう論評がいくらでもできるんですね。まあ日本では文学賞が日本人が取ったかどうかというようなことにマスコミが非常に注目をしてますけど、私はむしろ文学というものは今非常に衰退してるわけですよ。まあ、昔だったらトルストイとかね、まあ、そういう人が山ほどいて、世界的にも有名な作家っていうのは随分いたんですが、まあ、全体的に文学というものの地盤が落ちてきたので、ノーベル文学賞を取る人の名前もね、あまり知らない。文豪という、文字もね、何かあまり、はっきりしなくなったという時代に、今年の文学賞というのは、人類に非常に大切な文学というものが、まあ、どのように進んでいるのか、もしくは進歩しているのかっていうことについて、マスコミがもう少しね、とか学者のでもいいですよ。私だけが今こんなこと話してるんでね、ノーベル化学賞はこういう意味だ、ノーベル物理学賞はこういう意味だって話をしてます。それから皆さんが関心持ってるワクチンと今年の医学生理学賞がどういう関係にあるかっていうことを解説しておりますが、やはりこういうことを社会でノーベル賞との関係を述べてね、そしてまあ科学的な進歩というのと、我々の日常的な生活の関係もですね、よく理解できるような形にしてもらいたいと思います。まあ、いずれにしても今後はですね、アジア諸国も、ほとんどアジア諸国はノーベル賞を取ってませんけど、これからはまあインドとか中国とか、そう大きな国、まあ、マレーシアなんかもいい研究してますしね、まあ、それからもしかすると中東の方でもノーベル賞が出るかもしれません。まあ、そういうものをアシストしていくのが、まあ、日本のアジアの国としての役割でもあるんですね。やはりノーベル賞を取るってことは、一番最初にお話しましたように、日本も一生懸命国防を一生懸命あって、ロシアが攻めてきた、アメリカが攻めてきたっていう中ではね、やはりノーベル賞クラスの科学の力を、その国の中で育てることが難しいですね。ということはどういうことかっていうと、今後、アジアでノーベル賞クラスの受賞が出てくるためには、やっぱり日本がかなりそれに貢献しなきゃいけません。日本人がノーベル賞を取るようになった一つの原因は、我々の先生のレベルですね。我々の30年ぐらい前の先生が、本当によく僕らを面倒見てくれたんですよ。ちょっといいのがいたら必ず海外に出したり、海外でいろいろ発表させたりしましたね。ですから我々の先生方っていうのは、私よりか30歳とか20歳年上のですよ、先生方っていうのは、自分たちが犠牲になって、僕らぐらいの年齢の人が、ノーベル賞を取れるような雰囲気を、環境をですね、日本に作ってくれたんですね。本当に私なんか感謝してます。 そういう人が海外の先生に連絡してくれて、僕らがそういう研究室とか研究発表とか行けるようにして、そしてだんだん自分の名前も知られますしね。僕なんかヒューガの武田と言われましたけど、そういうふうにこう、世界的にどういう名前で呼ばれるかっていうこともやっぱりノーベル賞大切なんですよね。それは別に知名度が上がるっていうんじゃなくて、やはり研究レベルが全体的にそうなりますんでね。まあそれ非常に重要だと。そういう意味で私なんかも、私の先生方の活動っていうのを非常に評価してるんです。で、現在はやはり日本の著名なですね、研究者が、やはりアジアにも目を向けて、かつて日本の科学者がアメリカとかヨーロッパに恩を受けたように、アジアの科学技術の進歩にですね、少し尽力する。まあ、そういう雰囲気をですね、今度のノーベル賞の受賞でも作ってもらいたいっていうふうに思います。まあ、こういうことを言いたかったんで、まあ、いろんなね、虎ノ門とかいろんなところでノーベル賞の話をさせていただきましたけど、あえて、このひばりクラブ、私のホームグラウンドでですね、もう一回きちっと、ノーベル賞というものと日本というものをお話したかったと、まあ、こういうことであります。